企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その1、企業選びの基準について質問された時の答え方。面接では志望動機とは違った角度から質問されることがあります。その代表の一つが、企業を選ぶ基準を教えてくださいという質問です。この質問の意図は、企業選びの本質を理解しているかどうかです。志望動機とは違った角度から質問することで、応募者の考え方がより分かりやすくなります。企業の選び方は自由ですが、理由の内容によっては入社後の応募者の様子が想像できます。企業を選ぶ基準について質問することで、応募者の考え方を知る狙いがあるのです。できれば避けた方がいい回答は、規模、安定、知名度に触れる内容です。企業に貢献したい気持ちが感じにくく、自分本位で就職しようとしているのではないかと疑われやすくなります。ではどう答えるか。適切な回答としては、適正に焦点を当てた答え方です。自分の適性を生かした上で企業を選ぶのは、お互いにとって好ましいこと。応募者にとっては、やりがいを感じやすい、長続きしやすい、などのメリットがあります。自分に合った企業で働く方が成長もしやすくなるでしょう。一方、企業にとっては、応募者が能力を発揮しやすくなるため、仕事の効率を上げる効果があります。適正に焦点を当てた答え方ができれば、面接官は、企業選びの本質を理解していると判断してくれるでしょう。企業を選ぶ基準について質問されたときは、適正に焦点を当てた答え方をする。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その2、企業のプロフィールについて質問された時の答え方。企業のプロフィールについて質問をされることがあります。社長の名前は覚えていますか？事業内容を覚えていますか？当社の経営理念は言えますか？どんな企業でも問われる可能性のある質問です。シンプルな暗記問題ですから、覚えてさえいれば難しく考えずに答えられる内容です。この質問の意図は、応募者がきちんと企業研究をしているかの確認です。志望企業に入社したければ、企業のプロフィールはしっかり確認できていて当然。企業のプロフィールをスラスラ答える姿を見せられれば、企業研究が入念であり、応募者の入社意欲が伝わるでしょう。まず気をつけたいのは、曖昧な回答です。濁した回答をしても、社員である面接官をごまかすのは難しいため、分かる範囲で正直に具体的に答えましょう。覚えていなければ、素直に覚えていませんと回答します。記憶に自信がなければ、誤りがあれば、申し訳ございませんという断りを一言入れておきます。断りが一言あると、多少の誤りがあっても、寛大に受け入れてもらえる可能性があります。答え方のポイントとしては、基本的に覚えていることをそのまま伝えるだけで大丈夫です。知っている範囲をできるだけ具体的に回答しましょう。もし余裕があれば、回答に加えて前向きな感想を述べるといいでしょう。例えば、経営理念について質問されたときは、回答の後、個人的な共感部分を話します。共感によって面接官の心を動かせれば、印象にも残りやすくなります。あくまで適度の範囲ですが、前向きな一言が加わると、熱意と意欲が伝わりやすくなります。企業のプロフィールについて質問されたときは、曖昧な回答はせず、覚えていることをそのまま伝える。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その3、他社との違いを質問されたときの答え方。当社のどの点に魅力を感じますか？当社が他社と違う点を教えてください。同業他社ではなく、当社を選んだ理由を教えてください。面接官は社員ですから、他社との違いはすでに知っています。ではなぜ質問するかというと、応募者がしっかり企業研究をしているか確認するためです。しっかり企業研究をしていれば、他社と違う点をさっと答えられるでしょう。特に志望動機が甘いと突っ込まれがちです。業界には数多くの同業者が存在しますが、その企業を選んだ理由が曖昧なら、面接官もさらに突っ込みます。しっかり企業研究をして、他社と違う点をスムーズに答えられるようになっておきましょう。事業内容、商品、サービスなど、それぞれを入念に研究すれば、独自の特徴が見えてくるはずです。では、しっかり企業研究ができれば十分かというと、そうではありません。実のところ、この質問にはもっと難しい問題があります。他の応募者と回答が被りやすいことです。企業の事業内容、商品、サービスはそうそう大きく変わることではありません。企業研究をしていると、どの応募者も似たような回答になりやすいため、印象にも残りづらくなるのです。では、どう差をつけるか。理想は、面接官でも気づかないような魅力を訴えることです。応募者には、面接官にはない有利な立場があります。客観的という立場です。面接官は社員だからこそ自社を熟知しているはずですが、社員だからこそ客観視が難しい悩みがあります。応募者は部外者であり、客観視ができる利点がありますから、その企業を外からよく見えるはずです。そこで、面接官でも気づいていない魅力を鋭く訴えるのです。これができれば、面接官を納得させるだけでなく、そんな点に気づけるあなたの印象も強くなるでしょう。他社との違いを質問されたときは、面接官でも気づいていないその企業の魅力を訴える。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その4、企業説明会の感想について質問されたときの答え方。 当社の説明会に参加した感想を教えてください。説明会ではどういったところに興味を持ちましたか？説明会のフィードバックとして質問しているように思えます。もちろんそういう意味もあるでしょうが、もっと別の意味もあります。ただ、感想を述べるとはいえ、応募者の人柄が現れるところ。説明会の感想を聞くことで、応募者の興味関心、着眼点、理解力などを知ることができます。単なる感想と思って、油断せず、気持ちを引き締め、面接官をハッとさせるような、良質の意見を伝えましょう。まず、抽象的な回答は、要注意です。よかったです。話がわかりやすかったです。シンプルでわかりやすいのですが、表現に深みがないため、どことなく、幼稚な印象も与えます。抽象的な表現を使いすぎると、面接官の印象にも残りにくくなるため、言葉を選ぶ必要があるでしょう。答え方のポイントとしては、できるだけ具体的な意見を述べるのが一番です。感想を述べるだけとはいえ、鋭い着眼点のアピールチャンス。一つで構わないので、印象に残った点を具体的に表現しましょう。説明会に参加したからこそ分かった情報を伝えれば、面接官の印象にも残ります。できるだけ他の応募者と感想が被らないような点に気づく方が、鋭い着眼点のアピールにもなります。企業にとって重要なフィードバックになるだけでなく、そうした着眼点を持つあなたも一目置かれます。企業説明会の感想について質問されたときは、印象的だったことをできるだけ具体的に表現する。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その後、他社の選考状況について質問されたときの答え方。他にどんな企業を受けていますか？現在の就職活動の状況を教えてください。他に受けている企業を見て、企業選びの基準を知るための質問です。応募者の就職の方向性が定まっているなら、他に応募する企業にも一貫性が出ます。受けている企業の共通点を探ることで、応募者が目指している方向性を確かめます。同じ業界なら正直に話せます。どんな企業を受けているのか、具体的な企業名まで聞かれた時も正直に答えていいでしょう。もし他社と志望度を質問された場合は、もちろん面接を受けている企業が本命であることを伝えましょう。さて、受けている企業の業種に一貫性がなければいいのですが、それが難しい事情の人もいるはずです。就職活動が異なる業界に及ぶことは珍しくありません。別の業界を受けているなら、理由をきちんと説明した上で話す必要があります。面接官も応募者に事情があることを理解するはずですから、合理的な理由があれば納得してくれるでしょう。ただし、説明に自信がなければ伏せておくのも選択肢です。説明が曖昧になると、応募者のポリシーははっきりしないと判断されやすくなります。誤解を解こうとして話すと、話が余計にこじれる可能性もあります。他に受けている企業について質問されたときは、正直に答えつつ、本命であることをしっかり伝える。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その6。OB、OG 訪問について質問されたときの答え方。当社の面接にあたり、OB、OG 訪問を行いましたか？OB、OG 訪問に関する質問もよく行われます。特に OB、OG 訪問を歓迎する企業では質問される可能性が高いと考えていいでしょう。もし OB、OG 訪問をしていないなら、しなかった理由を尋ねられる可能性があります。あらかじめ回答を整理して、うまく説明できる準備をしておくといいでしょう。OB、OG 訪問をしたなら、堂々と答えましょう。ただし、はい、しましたと答えるだけでは不十分です。面接官が描写しやすいよう、会った相手、時期、人数などをできるだけ具体的に答えましょう。OB、OG 訪問で感じたこと、先輩から受けたアドバイスなども答えると、回答が一層印象的になるでしょう。質問されたことだけ答えるのではなく、詳細な答え方を心がけることで、意欲や熱意がより強く伝わります。OB、OG 訪問は人数も大切ですが、回答内容はもっと大切です。たとえ OB、OG 訪問した数が少なくても、しっかり活かせている様子が伝われば、面接官の心を動かせます。OB、OG 訪問について質問されたときは、会った相手、時期、人数などをできるだけ具体的に答える。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その7。インターンシップについて質問されたときの答え方。インターンシップの実績があれば、チャンスです。履歴書にインターンシップした記載があれば、面接では高確率で質問されるはずです。働くことへの高い意欲が感じられるため、面接官は強く興味関心を抱くのです。たとえインターンシップ先が志望企業以外であっても、意欲、熱意、行動力は高く評価されるでしょう。インターンシップについて質問されたときは、自分を売り込む絶好の機会。強くアピールするチャンスですから、しっかり考えを整理しておきましょう。まとめておきたいポイントは次の5つです。1. なぜ参加しようと思ったのか。 2. いつ参加したのか。 3. どんな仕事をしたのか。 4. 何を学んだのか。 5. 就職活動にどう生かしているか。インターンシップ中に使っていたノートを見直すと、当時の記憶が蘇り、復習しやすくなります。 質問されたときすぐ答えられるよう一度整理しておくことをお勧めします。せっかく時間をかけて参加したインターンシップなのですから、その実績を存分に活かしましょう。インターンシップの実績があれば、経験内容を整理してすぐ答えられるようにしておく。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その8。企業を知ったきっかけについて質問された時の答え方。当社を知ったきっかけを教えてください。面接官が参考にしたいため質問しているだけと思うかもしれません。もちろん参考にしていることもあるでしょうが、本当の意図は別のところにあります。この質問の意図は情報収集能力の確認です。応募者がどんな手段を使い、どれだけ手間暇をかけたのかを知るのが狙いなのです。まず、入社意欲を疑われる回答は好ましくありません。例えば、企業研究をしているとき、偶然見つけました、たまたま先輩から勧められました、などです。いきさつに明確な方針や方向性が感じられなければ、応募者の評価が下がる可能性もあります。面接官が知りたいのは、情報収集能力なのですから、その点が伝わるように答えましょう。少しでも意欲や熱意が伝わるように話すのが得策です。情報収集の手段、情報に敏感であること、探すまでに費やした時間や努力など具体的に説明します。自分に合った企業を手間暇かけて探した末、ようやく出会った。そんな熱意の伝わるニュアンスを伝えると、面接官の印象にも残ります。回答例。御社を知るきっかけは、合同企業説明会で御社の説明会に参加したことです。その時に伺った経営理念や事業内容に強く共感して、御社に興味関心を抱きました。その後、OB、OG 訪問や店舗訪問を通して、より詳しく企業研究を行いました。特に、自由に仕事ができる環境が整っていることから、自分を最大限に活かせる企業であると確認しました。その企業を知ったきっかけについて質問されたときは、情報収集能力をアピールしながら答える。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その9。内定の有無を質問されたときの答え方。面接では内定の有無について質問されることがあります。他の企業から内定をもらっていますか、何社から内定をもらいましたか、などです。まだ内定をもらっていないと答えれば自分の評価を下げることになりそうです。嘘でもいいから内定をもらっていると言った方が好印象につながると思う人もいるかもしれません。しかしやはり正直に答えるのが基本です。面接官からの評価は気にしてためらうのではなく素直に事実を伝えましょう。嘘をついてもわからないのではないかと思いますが面接官は嘘を見抜きます。頭をかく。視線を外す。急に落ち着かなくなる。人を見るベテランですから、嘘を言った時の独特の不自然さを敏感に読み取るのです。今回の面接が第一志望であることをきちんと伝え、入社したい意思をしっかり伝えましょう。もし内定をもらっていないと答えた場合、会話の流れからその理由を質問される傾向があります。今まで内定をもらえていない理由を客観的な視点から合理的に説明する準備をしておきましょう。内定の有無を聞かれた時は嘘はつかず正直に答える。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その10。志望順位について質問された時の答え方。当社の志望順位を教えてください。当社の志望度はどのくらいですか？たとえ志望順位が低くても第一志望と答えるのが賢明です。御社は第三志望ですと聞いて嬉しい面接官はいないでしょう。その企業に行けばいいではないかとあしらわれ選考で落とされる可能性が一気に高くなります。志望順位を質問された時はどの企業でも御社が第一志望と答えるのが必須です。嘘を言うことになるのではないか、そう思う人は考え方に少し誤解があるようです。そもそも第一志望は一つでなければいけないと思い込んでいるのではないでしょうか。いいえ、一つである必要はありません。第一志望の第一とは特に志望度が高いという意味です。特に強く志望している企業が複数あるのはごく自然です。したがって志望度が高い企業を第一志望として一括りにすれば筋の通った回答になるのです。ちなみに断然という言葉をつけると意味をさらに強調できます。断然御社が第一志望ですと言えば第二志望以下とは大きな差をつけて首位であることを強調できます。第一志望と答えるだけでは平凡すぎると思う人は取り入れてみるといいでしょう。受ける企業はすべて第一志望という気持ちで挑むことです。第一志望であることがしっかり伝われば面接官は笑顔でうなずくでしょう。志望順位を質問されたときはどんな企業でも第一志望と答える。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その11。企業のイメージについて質問されたときの答え方。当社にどのような印象をお持ちですか？あなたが描く当社のイメージを教えてください。この質問の意図は面接官の個人的な興味関心ではありません。応募者の発想力、想像力、表現力を確認する狙いがあります。応募者がどれだけ企業研究をしてきたかが表現されやすい点でもあります。 発想力、想像力、表現力ができるだけ伝わるような回答を意識するのがポイントです。まず正直な印象やイメージを答えましょう。答えるのは世間が思うイメージではなく自分が思うイメージです。ただし失礼になるイメージは避けるのがマナーです。業績が不調、研修がきつい、社屋が古いなどです。たとえ正直な意見であっても失礼な発言を聞いた面接官は気分を悪くするでしょう。おだてるわけではありませんが発言には注意を払うのが賢明です。イメージですからシンプルに答えるのがポイントです。最初にイメージを一言で答え、その後に補足の説明を少し加えればいいでしょう。社員それぞれが自主的に働いているのでディズニーランドのようなイメージがあります。社長がお若いため若々しくて成長力のある企業というイメージがあります。物やテーマパークなど何かに例えると具体的に表現できます。イメージですからユニークな表現でも許容範囲です。むしろユニークな回答の方が面接官の印象にも残りやすくなるため効果的です。失礼にならなければ率直な意見で自由に回答できます。面接前は志望企業のイメージを一言で表現できる回答を考えておきましょう。企業のイメージについて質問されたときは失礼にならない範囲で自由に一言で回答する。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その12、志望企業の将来について質問されたときの答え方。当社の将来はどのように感じますか？当社の将来性について考えを聞かせてください。応募者の考え方を知る質問に思えますが、実際は違います。こういう質問をすれば応募者の誰もが前向きな回答をするのは分かりきったこと。では何のために質問しているかというと、企業研究をどれだけできているかを確認するためです。企業の今後の展望や戦略については企業説明会で必ず登場する話題です。上場企業なら IR 情報や有価証券報告書などに今度目指す取り組みについて記載されています。細かな点まで研究が行き届いているかを知るのが本当の狙いです。まず注意点があります。もっと成長すると思います、御社の将来性は明るいと思うなど深みのない回答は好ましくありません。何も考えずにただ前向きな答え方をしているだけと判断されます。回答は前向きであっても正直な意見であると信じてもらえないでしょう。答え方のポイントとしては前向きな回答です。たとえ厳しい状態に置かれている企業でも露骨に答えるのは得策ではありません。企業説明会や IR 情報などの情報を根拠にして前向きに明るい将来性を答えるのがポイントです。例えば海外進出の予定がある企業ならそのネタを持ち出しながら明るい将来性を話すといいでしょう。企業が公開している戦略、戦術を根拠に話せば、企業研究がしっかりできていることがわかります。理路整然と明るい展望を話す応募者にも、好印象を抱くのは間違いありません。志望企業の将来について質問されたときは、企業説明会や IR 情報などの情報を根拠にして、前向きに明るい将来性を答える。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その13。志望企業の課題や改善点について質問されたときの答え方。当社の課題は何ですか？当社が抱える問題点をご存知ですか？業界研究と企業研究の両方の知識が必要になるため難易度の高い質問です。社員でもない人間が答えるのは難しい質問です。しかし業界研究と企業研究がしっかりできていれば答えられる質問です。この質問の意図は応募者がどのくらい業界研究と企業研究をしているかの確認です。また志望企業をしっかり研究できているかを知ることで志望の本気度を確認する意味もあります。大雑把でもいいので何か答えられるようにしておくことが必要です。さてこの質問にはうまく答えられる裏技があります。 OB、OG 訪問なのです。 OB、OG 訪問で先輩に直接企業の課題や改善点を伺いましょう。社員でなければわからないようなポイントを容易に入手できるため確実に鋭い回答ができます。わかっていますと言わんばかりの態度で面接官をあっと驚かせましょう。志望企業の課題や改善点について質問されたときは OB、OG 訪問で得た情報を手がかりに鋭く答える。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その14。財務状況について質問されたときの答え方。当社の財務状況を知っていますか？知っているならどのくらい把握していますか？上場企業の面接で聞かれる可能性のある質問です。この質問の意図は応募者の企業研究の確認です。本気で入社したいと思うなら財務状況の確認は基本になるでしょう。また状況によってはあるメッセージが含まれている場合もあります。経営の厳しい企業ですがそれでもいいのですかという面接官の暗黙のメッセージが含まれていることもあるのです。まず好ましくないのは知りません、確認していませんというネガティブな回答です。上場企業の面接を受けるなら事前に財務状況を確認しておきましょう。上場企業なら有価証券報告書に財務諸表が公開されているため財務状況が容易に確認できます。誰でも無料で確認できるのでしっかり確認しておきましょう。答え方のポイントとしては知っている範囲で具体的に答えることです。就職活動の面接ですから細かい数字まで問われることはないでしょう。 問われるとしても、売上、経常利益、営業利益、当期純利益などの基本項目です。財務状況を伝えるより、もっと大切なのは、企業の利益に貢献したい気持ちを伝えることです。企業の現状を知った上で、ぜひ、御社に貢献したいという思いを存分に伝えることが大切です。財務状況について質問されたときは、知っている範囲で具体的に答える。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その15。面接対策について質問されたときの答え方。当社を受けるにあたり、どんな準備や対策に取り組みましたか？面接に向けて取り組んだ準備内容を知ることで、応募者の人柄を確認します。面接前に準備をするのは当然ですが、準備の仕方は人それぞれ。会社説明会だけしかしない人もいれば、OB、OG 訪問を何人もして、徹底的に準備する人もいます。入念な面接の準備ができる人物と分かれば、入社後の仕事でも入念な準備をできるであろうことを期待できます。面接の勝負は、面接前の準備で大半が決まります。面接に向けて取り組んだ準備が多ければ、自己 PR のチャンスとしてしっかりアピールしましょう。その企業を受けるにあたり、取り組んだ準備をすべて答えましょう。企業説明会で学んだこと、企業研究にかけた時間、OB、OG 訪問の数。どれだけ時間をかけたか、どれだけ入念に調べたか、どれだけ足を使って行動したか。あくまでその企業の面接にあたり、取り組んできた準備を正直に答えます。しっかり手間暇かけて準備をしてきたと分かれば、準備を怠らない人物であることをアピールできます。それだけ準備をするほど意欲や熱意も強いと間接的に伝わるでしょう。面接に向けて取り組んだ準備について質問されたときは、嘘はつかず、取り組んできた準備を具体的に答える。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その16。中小企業の志望理由について質問された時の答え方。大企業ではなく、中小企業である当社を選んだ理由を教えてください。応募者の志望動機をさらに突き詰める質問です。大企業を目指さない理由についての確認です。多くの場合、応募しても不採用が確実という理由が大半でしょう。しかし、別の意味があれば参考にしたい狙いがあります。多くの人が大企業に憧れるものですが、あえて中小企業を志望した理由を知ることで応募者の考え方を探ります。正直に答えるのが基本とはいえ、安易な志望理由は不適切です。大企業は無理そうだから。中小企業の方が受かりやすそうだから。他の企業は選考で落とされ、御社しかないから。いくら正直な答えでも、これでは面接官をがっかりさせます。能力の高い応募者でも抵抗感を抱くでしょう。答え方としては誠実な気持ちが感じられる回答が適切です。業務内容が魅力的で自分に合っていると感じたから。社長の人間性が素晴らしく感じたから。自分の力を発揮しやすい環境が整っているから。社員の意見やアイデアを積極的に取り入れる社風に惹かれたから。中小企業ならではのポジティブな志望理由を述べて面接官に熱意と意欲を伝えましょう。中小企業の志望理由について質問されたときは、安易な志望理由ではなく、ポジティブな志望理由を答える。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その17。店舗の印象について質問されたときの答え方。当社の店舗をどう思いますか？店舗訪問をしたときの感想を聞かせてください。店舗見学をしたかどうかを間接的に確認する質問です。また、店舗のどこに注目して、どんな印象を受けたのかなど、応募者の着眼点や考え方を知る狙いもあります。この質問に答えるには、やはり、店舗訪問をした実績が前提です。その企業に就職したければ、事前に店舗を見学しておきましょう。面接官から見て、店舗訪問をしていない応募者より下応募者の方が、より強い就業意欲を感じるのは確実です。店舗を見学したことがなければ、答え方を考えるより先に、まず、店舗を見学しに行きましょう。時間に余裕があれば、1店舗だけで満足せず、複数の店舗を訪問しておくといいでしょう。訪問した店舗が多ければ多いほど共通点が分かりやすくなるため具体的に答えやすくなります。質問に答えるとき、店舗を見学したときの様子をダラダラ話すのはよくありません。答え方のポイントは共通点です。複数の店舗を見学して気づいた共通点を話しましょう。5店舗ほど見学させていただきました。どの店舗でも共通しているのは、こうした一言から回答が始まれば面接官の興味関心を引きつけられるでしょう。店舗を複数訪問した実績をさりげなくアピールできる上、問題意識を持って訪問したことも伝えられます。店舗について質問されたときは、前向きな共通点を具体的に話す。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その18。応募数を質問されたときの答え方。何社くらい応募しましたか？履歴書は何社くらい送りましたか？応募数はやる気を測るバロメーターの一つ。応募者のやる気を確認するため、参考として応募数を質問することがあります。この質問の意図は、応募者にどれだけやる気があるかの確認です。応募数で全てがわかるわけではありませんが、応募者の就職活動の勢いがわかる一つの参考になります。注意したいのは、応募したのは御社だけと極端な答え方です。 もちろん、事実ならいいのですが、入社意欲を見せるための嘘なら避けるべき回答です。就職活動は多くの企業と比較しながら並行して進めるのが一般的です。非常に狭い就職活動であると分かれば、応募者の偏った考えや狭い視野が伝わり、誤解のもとになります。では、どう答えるのがいいのか。一見すると、応募数が多ければ多い方がいいように思えますが、誤解です。確かに、応募数はやる気を測る目安の一つですが、すべてではありません。大切なのは、応募した数より入社意欲です。応募数が少なくても志望企業について入念に企業研究したことをアピールすれば問題ありません。キーフレーズは数ではなく相性です。数ではなく相性という基準で答えると応募数に関わらず説得しやすくなります。就職活動は数ではなく相性が大事。自分に合った企業に的を絞った。適性を考えた上で就職活動を進めているとわかれば面接官も納得します。面接官に反論されてもあくまで自分に合った企業が大事と主張すればそれ以上厳しく追及されないはずです。応募数を質問されたときは、数ではなく相性という基準で答える。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その19。通勤時間が長いと言われたときの答え方。通勤時間が随分長いですね。通勤時間が長い場合、面接官に冷ややかな顔つきで言われることがあります。極端に通勤時間が長い場合、選考に影響しやすい場合があります。通勤時間が長ければ長いほど健康管理や仕事に悪影響が出やすくなるため面接官も不安を抱くのです。通勤時間が長くても仕方ありません。厳しい指摘に言葉が詰まりそうですねとしか返事のしようがないように思えるかもしれません。しかしもちろん挽回のチャンスはあります。ではどう答えるのがいいのか。ポイントは通勤時間の使い方です。通勤時間が随分長いですねと言われた時は長い通勤時間を有意義に使うことをアピールします。例えば、通勤時間を使って読書しますと答えてみるのはいかがでしょうか。知識の吸収に時間を使うことをアピールすれば、向上心や学習意欲が伝わるでしょう。通勤時間を使った勉強で資格取得を目指しますとアピールするのも良い言い方です。新しい資格が取得できれば仕事にも好影響です。通勤時間が長ければすぐ不採用とは限りません。通勤時間の合理的な使い方をアピールできれば、通勤時間の長さはデメリットではなくメリットに変わるのです。応募者が通勤時間を有効に活用すると分かれば、たとえ通勤時間が長くても面接官は気にならなくなります。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その20。紹介者との関係について質問された時の答え方。紹介の機会に恵まれて面接を受ける場合、聞かれやすい質問があります。紹介者との関係です。紹介者とはどのような関係ですか？面接官にとっても応募者と紹介者との関係が気になるところ。県にある紹介者から紹介された人にはある程度の信頼性があります。深い付き合いであればあるほど信頼性が高いと感じるでしょう。内定をもらいやすい絶好の機会ですから、言葉を慎重に選びながら対応しましょう。答えるときに気をつけたいのは自慢です。強い結びつきを自慢したり、内定を強引にさせるアピールをしたりなど不快感を与える主張は好ましくありません。せっかく良質の人脈があっても、応募者の人柄に問題があると人脈の力を最大限に活かせなくなります。ではどう答えればいいのか。関係について質問しているわけですから、紹介者との関係は事実を具体的に説明しましょう。紹介者と良好な関係であることを具体的に説明すれば、面接官も様子を描写しやすくなります。紹介者との関係が強いと分かれば、応募者の信頼性が増します。紹介者との関係について質問されたときは、自慢に気をつけながら、良好な関係であることを具体的に説明する。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その21。入社意思を確認された時の返事。どの企業でも内定を出した後に悩まされるのが内定辞退。内定を出しても内定を辞退する人が一定数存在して採用担当者を慌てさせます。内定辞退者が発生すれば人員の穴埋めをしなければいけないため、再び採用担当者は大忙しになるのです。そこで面接では内定を辞退しない確認の意味として面接で入社意思を確認することがあります。本気で入社する意思がありますか、内定を出しても辞退しませんかなどです。特に最終面接では聞かれやすい質問です。適切な答えはやはり辞退しないです。考えさせてください、その時になって考えます、現段階では何とも言えませんなど濁した答え方は不適切です。実際そうした状況になる可能性があるとしても、強気の姿勢を見せておかないと通る選考も通らなくなります。企業によっては弱腰の発言を聞いた瞬間、入社意思が弱いと判断して不採用を決めることもあります。迷った態度や不安そうな表情も見せないように注意です。発言は強気でも態度や表情が不安定では面接官を不安にさせます。内定を辞退しないと宣言した後でも内定の辞退が不可能になるわけではありません。入社意思を確認されたときは迷わず入社意思をはっきり伝えましょう。入社意思を確認されたときは迷わず入社意思をはっきり伝える。 企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その22、新聞の購読状況について質問された時の答え方。面接では時事の質問もされやすいのですが、もっと基本的な質問をされることもあります。そもそも新聞を読む習慣があるかどうかです。新聞は読んでいますか？どんな新聞を読んでいますか？新聞の購読を確認することで応募者の時事に対する姿勢を知ることができます。まず、読んでいないという回答はどんな言い訳をしてもアピールにはならないでしょう。社会人を目指すなら少しでも時事に興味関心を持つ姿勢が求められます。世間の動向に関心があるのは社会人としての基本姿勢が身についていると考えることができます。時事のすべてを把握するのは難しいですが、少しでも把握したい姿勢を見せることが大切です。ネガティブな答えは避けるよう、何か一つでもお気に入りのメディアを見つけておくといいでしょう。情報収集は新聞である必要はありません。新聞の代わりにインターネットで時事を確認する人も多いでしょう。インターネットを使って時事を確認しているなら、メディアの種類、頻度、読み方などを詳しく答えます。情報収集のコツも一緒に紹介すれば、時事に興味関心があるだけでなく、効率を考える姿勢もアピールできます。新聞について聞かれる準備をしておく。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その23。ニュースの情報源を質問された時の答え方。ニュースの確認は社会人としての基本。面接では時事の情報源について質問されることがあります。ニュースの情報源を教えてください。時事はどんな媒体から入手していますか？この質問の意図は世間に対するアンテナの張り方の確認です。情報源には様々な種類がありますが、どんな情報源に頼るのかは応募者の人物像が反映されるところ。頼っている情報源を知ることで応募者の今後の成長も予想しやすくなります。注意したいのは不確かな情報源です。例えば友人からの口コミです。その友人が情報通や専門家ならいいのです。時事に精通した友人なら情報収集の選別が効率的になり重要な情報源になるでしょう。しかし情報通でも専門家でもなければ情報源としては信頼性に乏しいと判断されます。噂に流される人と誤解されるのは不本意でしょう。情報源として友人を挙げるのは情報通である場合を除き注意が必要です。情報源を答えるならできるだけ信頼できる情報源を答えましょう。有名で権威のある情報源の方が正確な情報を求めている姿勢をアピールできます。情報源を選んでいる理由も説明すると、情報に対する鋭い感性も伝えられます。ニュースの情報源を質問されたときは、できるだけ信頼できる情報源を答える。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その24。志望業界で起こっている問題について質問されたときの答え方。私たちの業界では〇〇が問題になっています。この点をどう思いますか？志望業界で起こっている問題は、面接で意見を求められる傾向があります。どの業界でも何らかの問題を抱えています。雇用形態の変化、法律改正によって影響、外国資本の国内流入、業界間の競争の激化、新商品新技術をめぐる業界再編の動き、さまざまな事情が複雑に絡み合っています。問題は業界によって多種多様です。もちろん全ての問題を把握するのは困難でしょう。しかしせめて志望業界については重要な問題点だけでも把握しておくといいでしょう。面接官は正解を求めているわけではありません。面接官の狙いは、どれだけ業界を深く研究して問題点を理解しているのか確認することです。鋭い意見ならいいのですが、応募者の立場ですから、基本的な問題点だけでもいいでしょう。大切なことは、問題点をきちんと把握でき、自分なりの意見を述べることです。本番でとっさに問われると、考えの整理が追いつかず、うまく説明できない場合があります。時には、専門用語やデータを用いなければいけない場面もあるでしょう。志望業界で起こっている問題は、面接で意見を問われやすいため、あらかじめ整理しておくといいでしょう。専門的な知識が必要になる場合もありますが、志望業界ならある程度は抑えておく必要があります。最終的に就職すれば自分にも関係する問題になります。就職に必要だから学ぶと考えるのではなく、自分に関係する問題として考えれば強い吸収力で学べるはずです。志望業界で起こっている問題を把握してあらかじめ自分なりの意見を考えておく。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その25。話題のニュースについて意見を求められた時の答え方。時事についての質問はその企業が属する業界に関する内容が多く見られます。しかしあくまで傾向です。実際面接では企業が属する業界以外についても質問される可能性があります。食の安全問題、大企業の経営破綻、製品のリコール問題などです。意外な業界事情についての質問が来るとどう意見を述べていいのかわからず言葉に詰まることも多いでしょう。最近話題になっているニュースについては就職に関係ない業界であっても念のため確認しておくのが安心です。この質問の意図は普段からニュースを確認して主要な社会問題に関心を寄せているかどうかの確認です。関心のある業界だけのニュースだけでなく幅広くニュースを確認しているかどうかがわかります。 そのため、記事の内容をそのまま答えるような説明では不十分です。面接官が求めているのはあくまで意見。その時事問題について自分なりの考え方、価値判断、見通しなどを具体的に述べましょう。ただし、完全に無知の問題なら無理をして答えたところで面接官にすぐバレます。バレて信用を落とすくらいなら勉強不足でわからないと正直に答えるのも一つの選択です。さて、うまく答えるポイントがあります。自分がその業界にいるものと仮定して話す方法です。自分に関係ない業界でもその業界にいると思って答えてみましょう。自分とは無関係な業界でも関係していることを想像すれば重大な問題を身近に感じられるようになります。その結果、真剣な様子や熱心さが伝わり、表情や話し方などが印象的になるのです。話題のニュースについて意見を求められたときは、自分なりの考え方、価値判断、見通しなどを具体的に述べる。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その26。気になるニュースについて質問されたときの答え方。最近、気になるニュースはありますか？日々の主要なニュースの確認は社会人として基本の行為。気になるニュースを質問することで、応募者が何に興味関心を抱く人物なのか確認する意味があります。気をつけたいのは、テーマの選び方です。面接官の質問をそのまま受け止め、個人的に気になるニュースを答えるのは注意します。いくら気になるとはいえ、面接では無関係の芸能関係のニュースは不適切。気になるニュースは志望業界の範囲で気になるニュースと捉えるのがいいでしょう。さて、最も適したテーマはやはり志望業界に関係した話題です。志望業界に関するニュースをピックアップして、業界への興味関心が強いことをアピールしましょう。業界の人しか知らないようなマイナーなニュースでも構いません。マイナーなニュースでもあえて挙げることで業界への興味関心が高いことをアピールできるでしょう。別のテーマとして政治経済に関するテーマも選べます。政治経済は全ての人や企業に関係しますから面接にも適した話題です。選んだニュースについてはさらに詳細な意見を求められる可能性があります。気になった理由、今後の動向、改善策などあらかじめ考えを整理しておきましょう。気になるニュースについて質問されたときは志望業界に関係したテーマもしくは政治経済を選ぶ。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その27。景気低迷について意見を求められた時の答え方。現在の景気低迷をどう思いますか？景気は回復すると思いますか？どうすれば不景気を打開できると思いますか？不景気は私たちにとって最も身近な問題の一つ。普段よく見聞きするニュースですが、いざ意見を求められると意外に即答できないことが多いのではないでしょうか。景気低迷について質問されても自分なりの答えがきちんとできるよう事前にしっかり考えておきましょう。まず注意したいのはネガティブな回答です。例えば自分の力だけではどうしようもない、世の中の摂理、何をやっても無駄などです。もちろん個人の考えですから何を思うのも自由ですが、面接での発言は控えた方がいいでしょう。ネガティブな回答は意欲や熱意を疑われ消極的であると判断されやすくなります。理想はやはり建設的な回答です。あくまで面接であることを意識しながら、小さな可能性にも取り組む姿勢を見せましょう。例えば、仕事を通して社会の景気回復に貢献したいなどの回答がいいでしょう。少しでも良くしたい、わずかでも力になりたいという意気込みが感じられる回答が適切です。回答例。もちろん、私だけの力で社会の仕組みを変えたり、景気にインパクトを与えたりするのは難しいと思います。しかし、私が仕事をすることで小さな力ではありますが、社会に与える刺激になるはずです。私としては自分の能力を第一志望である御社で生かすことで社会の景気回復に貢献したいと考えております。景気低迷について意見を求められたときはできるだけ建設的な回答をする。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その28。少子高齢社会について質問されたときの答え方。少子高齢社会は国の代表的な問題の一つ。志望業界に関わらず、どんな企業でも質問される可能性があります。例えば、少子高齢社会に向かっていますが、どう思いますか？という質問です。テレビや新聞でよく見聞きするニュースだからこそ、ニュースに対する姿勢が現れやすい質問です。ただ、ニュースを眺めているだけでなく、私たちすべてに関係する問題として真剣に考えていることをアピールしましょう。まず、注意点です。無関心な表現は避けるのが賢明です。どうしようもない、仕方ない、特に興味がない、などの表現では前向きな姿勢が伝わりません。具体的な答えから逃げたと思われ、ネガティブな印象を与えます。普段からニュースを確認して、少子高齢化社会についての知識と理解を深めておくことが大切です。では、どう答えればいいのか。知っている範囲で構わないので、具体的なデータや事例などを示しながら説明しましょう。20XX 年には社会保障の負担率が〇〇%になるとされているようです。20XX 年には65歳以上の人口が〇〇%まで跳ね上がるとされています。数字を含めた説明ができれば、普段から意識をしながらニュースを確認していることがわかります。 自分に関わる問題として関心を示す話し方をしましょう。最後は自分にできることで締めくくります。微力ではありますが、私としてはしっかり仕事をすることで社会の活性化に貢献したい。人ごとと思わず自分ができることもアピールすれば余韻の良い締めくくり方ができます。少子高齢社会について質問されたときは、具体的なデータや事例などを示しながら説明する。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その29。環境問題について質問されたときの答え方。大気汚染についてどう思いますか？地球の温暖化問題についてどう思いますか？ゴミのポイ捨てについてどう思いますか？環境問題は国だけでなく地球全体の問題です。しかし、スケールがあまりに大きすぎるため、実感が湧きにくい問題として見られる傾向もあります。応募者が環境問題についてどれだけ真剣に受け止めているかを確認するため質問します。注意したいのは、人ごとのような発言です。どこの国も大変のようですね。なんとかなればいいですね。国や企業がもっと真剣に取り組んでくれると解決も早いのですが、自分は無関係と言わんばかりの発言では面接官の心を動かすのは難しいでしょう。答え方のポイントです。まず話してほしいのは自分なりの意見や考え方です。国民の一人一人が強い危機感を持ち、改善に向けた行動が重要であることを説明しましょう。国や企業に任せるのではなく、自分にもできることがあると話せばより明快な言葉になります。また実際に自分が取り組んでいる改善行動があればぜひ紹介しましょう。実際に行動しているという事例は具体的であるため強い説得力を生む材料です。わずかな行動でも構いません。例えば電気の無駄遣いを抑えるためにこまめな節電を心がけている事例はいかがでしょうか。改善行動の規模は小さくてもみんなが一緒に心がければ大きな結果を発揮できます。具体的な行動に取り組んでいる実績を話せば環境問題を真剣に受け止めていることをアピールできます。環境問題について質問されたときは一人一人の意識と行動の大切さと実際に取り組んでいる事例を話す。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。その30。業界の10年後について質問された時の答え方。この業界の10年後はどうなっていると思いますか？まだ仕事をしていなければこっちが聞きたいと思うのが本音かもしれません。しかしその業界に就職しようと思うなら少しでも自分の意見を持っておくべきです。浅い知識で満足な回答がしにくいかもしれませんが、自分なりの考えを表現することが大切です。この質問の意図は志望業界について業界の未来も含めてしっかり企業研究ができているかの確認です。業界の10年後について質問することでアンテナを張り、志望業界に対して中長期的な視点を持っているかがわかります。まず避けるべきはわからない、想像できないなどの否定的な回答です。わからなくてもわかる範囲で答える努力くらいはできるでしょう。必ずしも鋭い視点が表現できなくても構いません。まだ社会に出る前の学生ですから平凡な答えも許容範囲です。業界の今までの流れを確認すれば今後の流れも予想しやすくなります。当たり外れは深く考えず、今ある知識と見識を総動員させ、業界の10年後についてできるだけ具体的に語りましょう。この時過去の流れが含まれた回答ができるとさらに説得力が増します。過去の事実をもとに今後の未来を予想できると根拠が明快になるため面接官も深く頷いてくれるはずです。業界の10年後について質問された時は過去の流れを含めて自分なりの意見を言う。企業と時事問題に関する30の面接の定番質問。まとめ。その1。企業を選ぶ基準について質問されたときは、適正に焦点を当てた答え方をする。その2。企業のプロフィールについて質問されたときは、曖昧な回答はせず、覚えていることをそのまま伝える。その3。他者との違いを質問されたときは、面接官でも気づいていないその企業の魅力を訴える。その4。企業説明会の感想について質問されたときは、印象的だったことをできるだけ具体的に表現する。その5。他に受けている企業について質問されたときは正直に答えつつ本命であることをしっかり伝える。その6。OB、OG 訪問について質問されたときは会った相手、時期、人数などをできるだけ具体的に答える。その7。インターンシップの実績があれば経験内容を整理してすぐ答えられるようにしておく。その8。その企業を知ったきっかけについて質問されたときは情報収集能力をアピールしながら答える。その9。内定の有無を聞かれたときは嘘はつかず正直に答える。その10。志望順位を質問されたときはどんな企業でも第一志望と答える。その11。企業のイメージについて質問されたときは失礼にならない範囲で自由に一言で回答する。その12。志望企業の将来について質問されたときは企業説明会や IR 情報などの情報を根拠にして前向きに明るい将来性を答える。その13。志望企業の課題や改善点について質問されたときは OB、OG 訪問で得た情報を手がかりに鋭く答える。その14。 財務状況について質問されたときは知っている範囲で具体的に答える。その15、面接に向けて取り組んだ準備について質問されたときは嘘はつかず、取り組んできた準備を具体的に答える。その16、中小企業の志望理由について質問されたときは安易な志望理由ではなくポジティブな志望理由を答える。その17、店舗について質問されたときは前向きな共通点を具体的に話す。その18、応募数を質問されたときは数ではなく相性という基準で答える。その19、応募者が通勤時間を有効に活用すると分かれば、たとえ通勤時間が長くても面接官は気にならなくなります。その20、紹介者との関係について質問されたときは自慢に気をつけながら良好な関係であることを具体的に説明する。その21、入社意思を確認されたときは迷わず入社意思をはっきり伝える。その22、新聞について聞かれる準備をしておく。その23、ニュースの情報源を質問されたときは、できるだけ信頼できる情報源を答える。その24、志望業界で起こっている問題を把握して、あらかじめ自分なりの意見を考えておく。その25、話題のニュースについて意見を求められたときは、自分なりの考え方、価値判断、見通しなどを具体的に述べる。その26、気になるニュースについて質問されたときは、志望業界に関係したテーマ、もしくは政治経済を選ぶ。その27、景気低迷について意見を求められたときは、できるだけ建設的な回答をする。その28、少子高齢社会について質問されたときは、具体的なデータや事例などを示しながら説明する。その29、環境問題について質問されたときは、一人一人の意識と行動の大切さと、実際に取り組んでいる事例を話す。その30、業界の10年後について質問されたときは、過去の流れを含めて自分なりの意見を言う。